山本です。
村山です。
ドーンです。
そもそも俺今日4時半から待ってたからね。
え、この周辺でですか？
うん。
どこにいたんですか？
最初ポラポラ行って、
はいはい、まあ行きますよね、
うん、
コーヒー美味しい、
うん、キャンドル、
いやまた喫茶店じゃない
ですか。じゃあボラボラで そろそろおるかなと思って702を押して、
ああじゃあうちの辺の番号言わないでくれ。
いなくて、で中所行って、
あ、中央書店、
うんうん、で、うん、702押して、
はい、中部屋番言わないで。
でキャンドル行って702押して、
言うなつ
セブン行って702押して、
もういいや、
ダメだったから外で待ってた。
でココストアにも行ったって
。ココストア、最終的にココストア行った。ココ行った、
ぜそれぞれの全部に702挟んで
いった。そうそうそう。
広島に住むアラサー男、現在公開中の映画について話すだけ、3人の限界点を調べながらリスナーと一緒に成長しようという極めてドキュメンタリーチックな語り下ろしをお送りいたします。それがポッドキャストでつかこうへい。
ポッドキャストでつかこうへい。この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りします。
今回見てますよね、3人とも。
見てます。
見ました。
すごい
すごい、ドンちゃん偉い。
見るって大切。
こんな前置きをまさか経ないといけなくなるとは思ってませんでしたけど。
前置きを経て、
そう、
経
て、経て、経続けることが大事だ。本日はですね、2011年度、
うん、
最後の映画ということになります。3月の最終週にどうしても10本を見ておいて、これでケリをつけたいということがあったわけなんですけど、はい、ということでございます、ね、うん、本日お送りする語り下ろしはこちらです。
ドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャ
ー。絶滅したはずの動物たちが暮らす不思議な島を舞台に、ドラえもんと仲間たちが冒険を繰り広げる姿を描く劇場用オリジナル長編作品、秘密道具タイム鳥持ちで絶滅した鳥モアを現代に連れてきてしまったのび太とドラえもんは、絶滅動物を保護しているペレーガモンド島へ赴きます。島のジャングルに暮らすロッコロ族の少年でのび太とそっくりなダッケに出会った二人でしたが、島を守る黄金のカブトムシゴールデンヘラクレスを狙う悪徳商人シャーマンに襲われようとしていました、というのが、ドラえもんのび太と奇跡の島でございます。今回このドラえもんをまさか評論することになるとは思ってもみなかったんですけども、うん
ね、
うん、ドラえもんってさ、もともと映画、まあ、何本もやってるじゃないですか。これ多分30作以上先の作品なんらしいんですよ。
そんなもん、なんだね、うん、毎年やってもんね、
毎年やってるからね。1年に1作品を出すっていうのが多分映画ドラえもん版 あのセオリー的になってるから。
エレファントカシマシでいうところの日比谷野外音楽堂ですね。
まあそんなとこよ、
うんうん、
ドラえもんどうなんですか、映画見てるんですか。
僕初めて。
え、嘘、
一作も見たことないです。
10作ぐらい、10作前後ぐらいは見てると思うよね。
見てねえんだ。
見てなかったです。
なんで。
僕ドラゴンボール Z とかの東映アニメ祭りは行ってたんですけど、うん、
はいはいはい、
これドラえもんはね行こうとは言わなかったですね。
え、東映ドラゴン祭りって、あ、世界で一番強いやつとかってこと。
そうそうそう、ブラリーとかが出るって。
うん、
まあ、ドラゴンボール派でした
よ。へえ、俺らの世代でドラえもんの映画見たことないやつおるんじゃん、うん、そうか、うん、それは盲点だったな。
ドラゴンボール派とかいう問題じゃないもんね。
どっちも見てっけどね。だから世代的に言うと何、パラレル最勇気、
あー
日本誕生、
日本誕生だろうね、
うん、多分9作目か10作目ぐらい。
そんなに減っちゃうんですね。
2桁いくかいかんかぐらいの時からに、うん、多分小学生なんですよ僕、うん、今30ですけど僕が、うん、どんちゃんフェイバリットある。
フェイバリットはやっぱベタだけど、うん、祈願城、海底祈願城、ね、
海底祈願城でしょ。
何、ロボットのやつ、
鉄人兵団、
鉄人兵団、
あ、鉄人兵団ね。
この間鉄人兵団だけ見ました後で。
その俺らの世代的なドラえもんを見てる側からすると、うん、そのざっくりドラえもんのね、うん、映画のお約束みたいなものがあるわけですよ、
うんうん、
でそれで言うと一番最初はその謎とかどうでもいいことなんですよ、
う
でどうでもいいことから冒険が始まるんですよ、
うんうんうん、
で冒険が始まって冒険が始まっていく中で最終的に壁にぶち当たる、
うん、
でその壁がまあ結構な敵なわけですよ、
うん、
でその敵に対して戦っていくときに、
うん、
意外にその悪側も言っとることが一理あるな的な感じになる、
うんうん、
でそれが藤子 F 不二雄先生の一番言いたいとこだったりする、
うんうん、
動物側にも正義があるんじゃないのかみたいなさ、
うん、
なんか引っかかるよねとかっていうので愛される、うん、それがだから俺ね映画ドラえもんのいいとこだと思うんですよ、
はいはいはい、
うん、
今僕鉄人兵団に当てはめて聞いてました、
うん、そうそうそうそ う, そ う, そう、
ね、あとね、うん、あれがねあれが全部が全部そうか知んないけど、
うん、
なんか中盤ぐらいからの伏線を絡めた大逆転っていうのがある
あ, あるね、うん、あそうそうそう、うん、
あれがいいんだね、
うん、一番俺がひ 最初に引っかかったのは最初に問題提起をしちゃってるんですよ。のび太がのび太のお父さんにカブトムシを買ってもらって、
うん、
でそのカブトムシを持って帰ってきてで家にそのなんかこうなんだっけ虫相撲みたいなので負けたとかって言って、うん、悔しいぜとかって言ってて、うん、でのびドラえもんがじゃあどうにかしてあげようみたいな展開になるんだけど、うん、その展開の中で突然のびすけがこれ面白いから見なさいとかって言って、
うん、
なんかテレビやってるドキュメントみたいなのを見せるみたいなので、うん、でそれで、地球上には、人間の勝手で絶滅危惧種みたいなのがたくさん出ています、うん、みたいな話があるわけ、うん、
新しくなってからドラえもんのテレビシリーズでもさ、
うん、
ああいうぬるいうん、NHK 教育みたいなことをやり始めんだよね、
は
い
はいはい、ああそうなんだ。
もう今そうなってるんですか。
今そうなってる。俺もそんなに見てないけど、
うん、
何回か見て、なんだこれと
PTA かと、
うん、のび太のくせに生意気だぞって言ってたあのドラえ
ねえ、
ね、ジャイアン、まあ、セリフはジャイアンだけど、うん、あのドラえもんはどこに行ったのかと、
う
ん、
そうだね、
うん、
漫画ってさそ道徳じゃねえじゃん。
まあね、
うん、あくまでさ娯楽だからさ。
そうだな、
うん、危うさもいるわけよその世間的な、
う
ん、
そうだね、
うん、そういうのが全くない、う
ん、そのこうちゃん的には、はい、もう大山ドラえもん以降は全く見てないっていう感じなんだよね。
そうですね、テレビこそ見てたけど、
うんうん、声と絵のタッチは馴染むの。
いや時間かかりましたね馴染むのに。まあもう声がしょうがないもんだって諦めてたけど、
まあ聞いてたしね、
うんうん、タッチはもうなんかね CG バリバリのくせに変な輪郭手書き風な。
そうなの、俺それが気になってさ、
うん、
声はだから現代風に直してあるんだけど、絵がさ、
うん、
古くなってるよね、
うん、なんかそれでなんかこう間を取ろうとしてるんですかね、バランス取ろうとしてる、
うん、
変ですよね、違和感ですよね。そのくせ最初の時 CG バリバリじゃないですか、
うん、
ね、デジモンかよっていうぐらい CG だ
ね。そうだよね、
うん、ね、でいきなりなんかこんな輪郭太い
うん、そうなんよね。
何あの悪役のやつ、
悪役のやつ
のデザインがおかしくない？
おかしい、
うん、F っぽくないよね。
なんかこうなんか
A 寄りっていうか手塚寄りっていうか
何とも言えない感じになっちゃってたよね、
気になります
ね。なんか線が太いよね、
うん、
やけなんそんな昭和テイストをこう混在しているのかがあってですね、うん、それがすげえ違和感だったんだよな最初の。
うん、
だからのび太が帰ってきてお父さんとお母さんがテレビ見てて、のび太これ面白いから見なさいと、
うん、
で見てるとドキュメンタリーチックなやつで、その絶滅危惧種がいます、そのドードーみたいな動物とかっていうのがどんどん減ってて最終的にはいなくなってしまうんです、
うん、
っていう話になるじゃない。ほいで自分の部屋上がってって強いカブトムシが欲しいんだと、
うん、
ジャイアントスネ夫の試合に負けてしまったから、うん、そのカブトムシに勝ちたいんだからもっといいところ海外のやつを欲しいとかって言い出すわけじゃないですか、うん、これで500年前のニュージーランドかなんかに行ってモアっていう鳥を捕まえるんですよ、
うん、
でそのモアを捕まえてきて捕まえちゃって、うん、でこいつをどうしよう、のび太はかわいそうだからどうにかしてあげたいっていうわけですよ。そこですごく引っかかるんですけど、
うん、
そういうエゴが絶滅危惧種を増やしてるんじゃないんですか。人がかわいそうとか乱獲とか、
うん、
勝手なことをするから、
うん、
減ってるんでしょ、
うん、
でそこのまず目線がおかしいわけですよ、
うん、
これは正しいこと教えてないよね、
うん、教えてないですね。
あとなんかあれだよね、大長編ドラえもん一発目ののび太と恐竜、
はいはい、
と真逆の話になっちゃう、
ね、そう真逆の発想になっちゃうんですよ。のび太
と恐竜は結局返さなきゃダメだよっていう、あの元の時代にこいつらはこの世界で生きでしか生きていけないしみたいな、
うんうん、あなるほど、うん、今回で言うと、うん、だってもう絶滅危惧種をみんな守ってみんなハッピーそれが正しいぜっていうままでしたもんね、
うん、
そう話としては、
うん、ドラミちゃんの声千秋だったらしいんだけど、うん、
みたいですね、
うん、
出てましたね、
出
て
ますね、
もうそれだけのために要は千秋出したいがために出てきたドラミちゃんがですね、うん、未来と連絡取ってなんか島を未来の島を紹介するわけですよ、うん、でそこに連れてったら大丈夫だよと、うん、でそこに持ってったらロッコロ族っていう村の住人が住んでてよくわからない言葉で喋ってる、
うん、
でそこの基本的な話になるわけなんだけど、うん、そうなってくると何時代かわからなくなってくるのよ、
うん、
未来に村があって族が住んでるんだ、
うん、
そこどこっていう話になってくるのよね、うんうん、
ロッコロ族も絶滅危惧種だったってことですか、
ね、俺も最初そう思ったよ
みんな一緒だって
、うん、あじゃあそういうことなんか、
それで殺れたんかなと思って、
そういうことなんか
そしたら昔から住んでるみたいなこと言い出すからさ、
大昔からロッコロ族と奇跡の島が共存してずっといるんだったら、
うんう
んうん、別に未来行かんでも今の奇跡の島行きゃいいや
つ、そうそうそうそう、
ほんまやな、現代にだって奇跡の島があることになっちゃうもんな、あんな壁画が残ってたらな、
そう
そうだよ、
うん、うわ、えらいとこついてしまいましたね
この話ズダズダやな、まあとりあえず奇跡の島にロッコロ族がある論争は置いとこうか、
うん、
はい、
まあいいや、
はい、それは飲みました、
うん、はい、すげえ分かりやすい話で言うと、
うん、
ドラえもんの秘密道具が出るっていうのの一番のポイントはパカパパパパパーンなんですよ、
うん、
パカパパパパパーン、
うん、
なんとかって怒鳴ることによって子供たちは上がるわけですよ、
うん、
こののび太ドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャーのアイテムの出方の5割はぬるっと出てくるんですよ全部、
パワーパパワーになったのは鳥持ちだけじゃない、
タイム鳥持ちぐらいだろ、う
ん、アイテムは少ない、
忘れん坊だって、うん、ドラえもんがなんか、どれだっけどれだっけどれだっけとかって言ってる間に出てきたやつの一つでしょ、
うん
うんうん、声かたまりん
みたいなやつ、
うん、声かたまりもなんかさ分かんないけどのび太が持ってたってことになってさ喉乾いたから飲んじゃった、なんだそれてめえこにゃろ、
ちょっと持ってってって渡したやつです、ね、
そうそうそう、う
ん、で今までのドラえもんは聞くには聞くからには例えば動物、
うん、
その動物絶滅の問題とかだったら、
うん
うん、ドラえもんたちが相対するのはその代弁者じゃないですか、動物の何、うん、気持ちを代弁する何かしらじゃないですか、うんうん、今回ってシャーマンっていう人一個人が敵になって、
うん、
完全懲悪みたいな感じの筋になっちゃうでしょ、
うんうん、
そうなると話的にあとどうやって面白くしようかなみたいなので、うん、もうなんかもう枝葉がついて、
うん、
なんか余計なものいっぱいついて、
うん、
面白くないみたいなことになってるのが、
うん、
全ての現実、
まあ、でもそれでもね、完全懲悪のものもまああるんだよ結構、
うん、ああそうなんですか、
うん、日本誕生とかもそうだし、
まあね、
うん、
あるはあると思いますよ、
うん、でもね話の展開がいいっていうか、うん、何回も言うけど伏線の張り方がね、うん、上手なの意外と、
うん、
その今回すっげえベタじゃん、その修理に出します、
うん、
で後半にだからないんです、
うん、
伏線でもなんでもねえよっていう話じゃ
ない、うん、そうやないことにしちゃるけって思うんですよ分かっとるよってそれ言わんでもいいと思う、通り抜けフープ出せばいいじゃんとか俺言わんけってね、
あ、
そうそうそう、そこはだから今までだったらドラえもんが低能っていう部分で解決してたの、
うんうんうん、
ドラえもんが思いついてないっていう体にすればドラえもんは出せないから、
うん、
それでいいわけですよ、うん、それで解決できるの、
うん、
なのにそんなわけのわからない言い訳の免罪符だけは切ってるのよ黄金バット振り回すだけでどんな人でも強打者になれる、
うん、
明らかに武器じゃないですか、こんな使えるに決まってるでしょこんなの、空気砲がない、食丸もないから使えるものなんて何もないよ、何言うとんねんお前、調べろ、もっきり武器じゃないよ、うん、
最近の子供は 小賢しいですからね、
で最終的にその父への絆、父と 親子の絆みたいなのが その幼少時代の気づいてないけど、のびすけとのび太の間に生まれてるよとかっていうのも描いてるんですけど、それはもう全然ね、流れが急すぎて分かんないんですよ。全然なんかもうその会話だけで成立させようとしてるからよく分かんねえし、もう上がるところが上がらず、最終的にそのやっぱつなげるところは親子の絆と友情なんですね、うん、友情っていうのはまあ多分ドラえもんの映画の中では絶対出てくると思いますよ、うん、実際そのいつもいる5人でドラえもんプラスの4人ね、うん、その4人が力を合わせて戦うんだみたいなところになったりするじゃないですか、うん、それまでも描ききれてないからジャイアンがなんか仲いい人になる理由も全然見えてこんし、
あれはね一回割れるんだよ毎回。ジャイアンが自分、ジャイアンが自分勝手だったりとか、のび太とか誤解してたとか、一回ジャイアンとクルーが割れて、
はあはあはあ、
でその後ジャイアン颯爽と登場して元に戻るっていうのが絶対だけ、切り札なわけ、ジャイアン結構、
うん
うん、大体一回みんなやられかけるから、
うん、それがだからドラえもん映画のお約束、うん、ジャイアンがいい人っていうのはそこに繋がるんですよ、
うんうんうん、
ドラえもんのび太とジャイアンが仲たがいして、
うんうん、
でじゃあいいよ僕一人でも助けに行くんだからって言って、うん、のび太が救急救命ボートを出してもらってそれに乗り込むんだと、で乗り込むんだけどものび太はやっぱりジャイアンは来てくれない、畜生行くかって言って扉を閉めかけるときに、うん、でんでんでんでんでん俺も行くって言って走ってくるところでうーわージャイアンってなるのがドラえもん映画のいいところなんですよ。ないでしょ、最初から味方なんですよ。
それがないとジャイアンがいい人になる理由、意味がない、
そう意味がない
話としてね。
逆になんでじゃのび太いじめるんだろうって思っちゃいますもんね、
うん、そうそう
そんな初めから仲いいんだったら
そう、うん、最初からもう仲良しなんですよ、
うん、
がっつり、
うん、
ジャイアンとスネ夫で行動して失敗しちゃうみたいなパターンもよくあるわけ、ほいで
スネ夫の浅知恵でね、
そうそうそういらんいらんことしちゃってさ、うん、ジャイアンとスネ夫は結構窮地に立たされて、うん、でそれでものび太とかドラえもんが助けてくれて心の友よみたいなことにもなって、そこから仲間に入るみたいなパターンもあるわけ、う
んはいはいはい、
そしたらやっぱりうーじゃいやーなれるわけですよ、
祈願状パターン、
そうそうそうそうもないのよ今回、
はい、
いつもやつだったらその前のピンチの時に桃太郎印のきびだんごを食べさせた動物が助けに来るとかいうそういうパターンになるわけ、
うんうん、
あの時はピンチを脱出しただけじゃなくて最後にそれが生きてくるんだっていうちゃんと伏線になってくるわけ
だ、
うん、そういうのが全くない。
結局ですね、最大の問題は、うん、おそらくあのキャラクターを出しすぎです。
うん、
だから結局みんなが尻切れトンボになって、うん、描ききれてないっていうのが大きいんだと思うんですよね。だこのコロンっていうさっき その水木奈々の声してる女の子の横にドードーのクラージョっていうのがいるんですけど、うん、こいつも全く意味ないでしょ、
うんうん、
隣にいるだけでしょ、
これを持っとるっていうあれぐらい、
ね、そうでしょ、
うん、
いや逆にこのコロンの友達でフークっていう男の子が出てくるんですけど あいつフクくんなんですよ、鈴木フクくんなんですよ、やたら大根の声優が一人おったじゃないか、
うん、
でそいつとかも出てきたりとか、もういらんしもうどうしたんやいうやつがいっぱいいっぱい出てくるけ、ダッケに絞るんだったらダッケに絞らにゃいけんし、ノビスケですね、
うん、
でコロンに絞るんだったらコロンに絞らにゃいけんと思うんですよ、うん、
とりあえず続けなきゃいけないぐらいのノリで作ってんかな
僕は鉄人兵団見て思ったのは、
鉄人兵団はどうだったの。
鉄人兵団面白かったですよ。
あでしょ、
もう何がいいって怖いじゃないですか、恐怖があるじゃないですか、
あ
でそれに対して立ち向かうじゃないですか、
うん、
怖いじゃないですか、ね、なんかちょ、うん、もうちょっとした SE とかも、
うん
うん、恐れがないと、ね、
ちゃんと見せないといけないと思いますけどね、
うん、なんかねぶん殴るぞと言わないですもんね、ジャイアンやっつけるぞとか、ね、そうそうそう、そんないや、ね、平たい言葉しか言わないし、こんなのドラえもんじゃないっすよ、
うん、
もうドラえもんは終わりました
なんかねいやでもそういう印象さえ受けましたよ ね
こんなにいや本当に何年ぶりだよ見たの、
うん、
劇場版なんか、
うん、
こんなに面白くないもんなんだと思ったよ、
うん、
期待してたよね、
それなりにね、
ね、
いやあのじゃけテレビアニメバージョンはいいよと、そんなぬるいことやってもええと、
うん
うん、映画はちょっとや真面目に金もかかってるだろうしさ、うん、やんのかなと思ったらさ、
作った人はね大人も子供も舐めてるよ、
舐めてる、いや本当そうですよ舐めてます、まあ、正直、
ね、
あのドラえもんという器で、うん、もう満足しちゃってますよ、
うん、
はい、
うん、
はい、
忙しかったんですかね、みんな、
うん、あなたはあの仮面ライダーにも慣れてない、
はい、そうだね、
うん、正直本面撮ってますけど、
うん、
どんだけの人間をアニメーターさんとか、
うん、
作画さんとか、うん、経て、
うん、
経て続けて、
うん、
あれができたのが、
うん、
あのビロビロ、
うん、正直関わったやつをみんな往復ビンタしたぐらい
誰が悪いんですかこれ。
まあでもやっぱり、まあ、F 先生がいないのは痛いっていう話なのかもしれないね、うん、F 先生がいないままにドラえもん神話を続けることは難しいっていう話なのかもしれないね。はい、そんなわけでランキングやってみましょうか。
はい、
現在のランキングです。
はい、
1位大根仁志監督、モテキ、2位ロマン・ポランスキー監督、ゴーストライター、
うん、
3位ドリームワークス制作カンフーパンダ2、うん、4位ゲイリー・マーシャル監督ニューイヤーズイブ、
うん、
5位ソノシオン監督秘密、
うん、
6位三谷幸喜監督素敵な金縛り、
うん、
7位新藤兼人監督1枚のハガキ、
yes.
8位パスカル・シュメイユ監督、うん、ハートブレイカー、
う
ん、9位松本人志監督さや侍ということになっております、うん。ドラえもん奇跡の島アニマルアドベンチャーがどこに入るかということでございますが、
10本目かついに、
あ、うん、しゃこれ難しいな
大丈夫よ、
はい、
大丈夫です。
じゃあコール行ってみましょうか、
はい、
せーの
10位
カタルシスだね、
クソイガじゃん、クソイガじゃんこんなの二度と見るか繰り返すよ、ほんま、これで1800円高えよな
高えよ、恥ずかしかったけどなこの見るが
どうよ、
で面白くなかったけどさ出るとき余計に恥ずかしいしさ、
そう超マニアみたいな感じ
ね面白かったらいいよ、俺も満足してさ、お前らこれバカにしてんだろみたいな顔して出れるよ、
そうそう、
もうさ、そういうときノートとペンを持って出ればいいんですよ、
マニアじゃんやっぱり、
いやそれ余計痛いじゃんか
ライターさん
から、俺だって、うん、なんだっけ、周りが子供だらけじゃん子供だらけじゃん、もう自分だけ違うオーラ出そうと思って俺あのその下の、 あの双葉図書があるじゃん、
うん、
双葉図書で買った最強マフィアの仕事術
そんなとこでオーラ出せる
全く別世界の人間っていうのは一人で死ぬほど出してた、う
ん、でもね俺もね、
あえて いつもだったらカバーかけるのにカバーかけずに俺めんどくさいぞっていうやつオーラ出してた、
俺もこんな、こんな感じで足組んでこんな感じで村上春樹やんだ
なんとかバリア張らないということですね、
うん、
確定したいかと思います。ドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャー第10位でございます。
あのね、もう過去でも 1,2 を争うね、
争うよね、
人生の中で、
うん、
みたいな、
いや、うん、
まあ、ノルウェーの森かこれなんだけど、
あいやでもノルウェーの森の方が褒めるところはあるわ。
あ、まあね、
ということで、
お、
ようやく10本が出揃いました。
出揃いました
ね。私ども、2011年度に9本のポッドキャストを上げることができました。
うん、
はい、さや侍が第0回ですので。
うん、そうですね。
なのでですね、これをですね、今から、2本目、
うん、
今日撮るんですけれども、2011年度大決算、
うん、
年度末決算、
うん、
と題しましてですね、改めて、
うん、
このベスト10を検証してみようということに。
そうですね、
したいかと思います。まあ、やっぱこうベスト10ってね、どうしてもその時 の、 あの感情とかにも流されているところもありますの で、 そ、 で、ね、それぞれ改めて今思い返すと良かったなとか、
うんうん、
いや今思い返すと逆に良くなかった、思うなかったなっていうのもあると思いますから、
うん、
この3月25日時点でどれほどのもんだかというのをですね、改めて検証してみたいと思っておりますので、まあ、差しては変わらないと思いますよね。
そうだね、
まあ、はい、
10位とか
、うん、変わんねえかな、うん、まあ、もしかしたら覆るかもしれませんので、
うん、
はい、改めてお聞きくださいませ、というわけでございまして、お時間でございます。せーの、
ポッドキャストで塚公平、
ポッドキャストで塚公平、この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りしました。